こんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。ではやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、久しぶりの映画雑談なんですけど、
はいはい、
当分映画見てなかったんだよな最近。今年入って1本目？あ、そんなことないか。あ、でも2本目。
1個ぐらいなかったっけ？うん。そんぐらいだよね。
そうそうそうそう。話題のオッペンハイマーを見てきました。これいつ公開なんだろう？一昨日くらいだと思うんだけど。
そう、ここ本当に2日ぐらいでめっちゃ見るようになった気がする、ツイート。
うんうんうんうん。そうそうそう。まあ、知らない人のために簡単に説明すると。まあ、原爆の父と呼ばれてる人ですね、オッペンハイマーって。アメリカの物理学者で。で、まあ、第二次世界大戦、第二次かの時代に、こう、アメリカの、その、原子爆弾を開発するっていうプロジェクト、マンハッタンプロジェクトっていうんですけど、まあ、そこで、こう、指揮を取った人って感じですね。で、この映画を、クリストファー・ノーラン、監督が、まあ、うん、やってるということで、まあ、インセプションとかインターステラーとか最近で言うとテネットっていう映画、
ね、
そう、まあ、そういうちょっとサイエンス系のテーマが多いですね、クリストファー・ノーラン監督の映画って。
そうだね、なんか今まですごい、あ、でもそうか、だ人気だったのは SF が多かったような気がする、
まあ、SF が多いですね、インセプション、インターステラーが人気っすね。
そう、テネットもめっちゃ話題になったし、ただ今回は史実からなんで、
そうなんですよ、うん、で、まあちょっとアメリカの方ではね、去年の夏くらいにもう公開されてたのかな、それでちょっと半年くらい遅れて日本に来たみたいな感じなんだけど。
そうだね、なんか、うん、日本で公開しなかったっつって話題になってたよね。なんだっけ、そうそうそうそう、バービーとオッペンハイマーがそうだみたいな話
あれね、なんかちょっと炎上したよね
そう、あの時も僕は日本にいなかったから、見ようと思えば見れたんだけど、はいはいはい、たまたま見てなかったね、
はいはいバーベンハイマーみたいですね。
バーベンハイマーで、あったね。
そうそうそう。まあ、僕は広島出身なんで、まあ、ここはちゃんと見とこうと。
なるほどね。
形で。うん、まあ、でも、なんだろうな。この映画自体は別に、その、なんだろう、原爆の、原爆自体っていう要素もあるのかもしれないけど、どっちかっていうとそのオッペンハイマーっていう人物にフォーカスしてる感じかなっていう気がしたので、
うん、
まあ、なんか中にはそのね、広島の人、原爆の被害に遭った広島の人が出てこないみたいな批判をしてる人もまあいたんだけど、うんう
ん、まあ、まあ、でも出てこないことそのものがメッセージ性じゃないけど、うん、その向こうではそこをちゃんと見てなかったって側面があるみたいな話ですね。そうそうそう、
まあ、オッペンハイマーっていう人物にフォーカスしてて、まあ、オッペンハイマー自体もだからそこはそんなに見れてないんだよね。
だよね、なんか、うん、流れてきてる感じ。僕はまだ見てないんだけど。
そう、だからまあそこはまあそういうことなのかなと理解してましたね、個人的にも。
そうだよね。近いのだと、少し前に、エニグマの解読をやった人があったじゃん。あれに近いよね、きっと。
アラン・チューリングですね。
そうそうそうそう。あれもなんか、その戦果がどうなったかはさ、その連絡で知ってる感じで、別に映ってるわけじゃないから、その人にフォーカスしてっていう、それに近い感じかな。結構
ね、まあ、その、アラン・チューリングもそうだし、オッペンハイもそうだと思うんだけど、まあ、その、原子爆弾を開発してしまったことによる、こう世界のインパクトっていうところにこう恐れを感じながらも、
うん、
なんかその科学者としての好奇心みたいなところでこう突き進んでるみたいな部分があるんですよね。
ああ、まあそうだよね。
うん。まあなんでそこのこうジレンマ的なものはまあ面白かったですね。
うんうん。
うん。でまああと、単純にストーリーがめっちゃむずいですやっぱり。クソワノーラン。の映画って。
ああ、まあそうか。まあ、
その事前に予習もして、で、なんか YouTube とかで予習動画とかめっちゃ上がってるんで、見たんですけど、 予習した内容としては、なんかその量子力学とか原子爆弾ってどういう仕組みなんみたいなところを、まあ、ちょっと予習していったわけですよ。
その予習いる？
いや、なんかそういう、ちょっと専門用語とかも出てくるみたいな。なんか中性子がどうのとか、電子がどうのみたいな、ちょっと物理学っぽい話もね、結構出てくるから、そこはまあちょっと見た上で言ったんだけど、多分ね、それだけだとわからない部分が結構あって、っていうのも、その科学以外の、そもそも第二次世界大戦の基本知識とか、あとオッペンハイマー周辺のこう科学者の名前とかが全然覚えれなくて、名前とか出てくる。
なるほ
あ
ど
とそ
ね。
の、マンハッタン計画が終わった後、じゃあ、次は水素爆弾を作ろうみたいなところで、まあ、オッペンハイマーがこう反対して、なんかいろいろ揉めたりする、こう、時代があるんですけど、まあ、そのあたりもちょっとどういう動きになったのかが、よくわかんなかったから、そこもちょっと予習していった方がいいと思う。そういうちょっと政治的な部分。
なるほどね。それってでも、情報が出ないから、
いや、
わかんないのか、出るけどわかりづらいの
いや、
か、
出
どっ
るけ
ち？
ど分かりづらい。
あー、なるほどね。
そう、結構ね、時代とかも前後するんだよね。映画
な
の
るほ
作り
ど。
的に。これっていつの話してんの？みたいな。
あー、なるほど。そこに自信がない人は予習映画を見、予習を見ようみたいな話か。
そう。だから、まあ、そ
なるほど
の、
ね。
原爆の予備知識と、まあ、その政治的な予備知識があった方がいいです、この映画は。まあ、
なるほど
それな
ね。
かったとしても、まあ、そのマンハッタン計画の部分とか結構楽しめたりするんだけど、
まあ、あとは余裕がある人は、一回見て、わかんなかったら予習動画も一回見て、もう一回見てから、
ああ、ああいうことだった
な
んだみたいなのはわかるかもしれないね。
るほどね。
まあ、そんな感じの、で
いい
も
な。
まあ、全然面白い映画なんで、興味ある人は見てください。じゃあ、本題ですが、1ヶ月くらい前の回かな？僕、22時以降、スマホを文鎮化する作戦の話をしたと思うんですけど、
しましたね。どうでした？その後。
その後、まあ、1ヶ月経って、そうですね、どうなったかっていうのを、ちょっと報告したいなと思うという回です。で、結論から言うと、まだ全然余裕で続いてますっていう感じですね。
おお、結構いい感じなのってことは。
そう、いい感じではある。いい感じであるし、まあなんか意外と受け入れてるっていう感じだな。
なんか、こう、不便に感じることとかままない。
そうだね。まあ。あんま不便は感じないかな。でもまあ確かに、まあまだ、なんか例えばお風呂入ってて、あれって何だったっけな。ちょっと、YouTube とかで調べてみるか。あ、使えないんだった。みたいなことはあるけど。まあ別
そう、
に
調
急
べ
ぎじ
る
ゃな
の。
いし、いいかな、みたいな。まあそういうちょっ
そう
と、
ね。
あ、使えないんだったわって。なることがまあたまにあるけど、まあ全然抑えれてるって感じっすね。
まあ逆に、それぐらいは飲み込んだ方が人間ちょうどいいのかもしれないという話はあるのか？
いや、ほんとよね。だってね、スマホない時どうやって生活してたんやって話ですからね。
まあね。とはいえもうガラケー手に入れたあたりからあれなんだっけは結構すぐググるようになってた気がするけど。
そうか。
まあ、でもそうだね。あとはもうちょっとこう、音声でパッと聞ける AI 的なのが発達すると、あれってなんだっけって聞いて、これこれだよって言われて、そっかで終わるから、スマホ画面見る必要なくなるみたいなこ
まあ、
とも
は
は、
やね。
ね、今後できるかもしれないね。っていう意味だと一時的な不便かもしれない。
だからもうちょっとなんか時間長くしてもいいなと思うくらい成功してますね。で、ちょっと前も言ったかもしれないですけど、でもまあ必要最低限のものは、まあその使えるようにしてるんですよ。スラック、ディスコード、あと、まあブラウザ。まあブラウザも、閉じちゃっていいと思うんだけどな。ほぼ使わないから。 まあその、なんだろう、簡単に時間が解けてしまう、SNS 系はもう全部シャットダウンしてるって感じですね。意味もなく。
意味もなくね。
時
は
間
い。
を浪費してしまう系のやつは。
他はまあ、そうだね。なんか、シャットアウトし始めると、結局ほとんどのものが実はシャットアウトしちゃっていいのかもしれないなっていう話、あるかもしれないな。
そうそうそう。今ね、オープンにしてるのは、ブラウザ、スラック、ディスコード、カレンダー、天気予報、アラーム、くらいっすね。
なるほど。これいるかと思ったけど、意外といらんかったわ、とかってある。
そうだね。いるかと思ったけど、意外。まあでもブラウザじゃないですか、それで言うたら。やっぱり。
ああ、意外といらんか。さっきの話もだけど。
いらないと思います。そんななんか、緊急で調べ物しないといけないことなんてないもん。
まあ、そらそうか。そうだね。ちなみに、で、それをシャットアウトした結果、なんか、こう、何をする時間が増えた？寝る時間？
寝る時間確かに増えたんじゃないかな。平均で言うと、結構ね、確かに、2時くらいに寝る日、それなりにあったんですよ。シャットダウンする前は。それが平均で1時間くらい早まってるかも。ちょっと、ちゃんと計測してないからわかんないけど。
計測ってしてないの？そういう。
あ、何時に寝るかみたいな計測ってことね。
そうそうそう。それこそス
あ、
マート
そ
バ
れ。
ッグとかでしてなかった。
あ、スマートバンド最近してないんですよね。
あ、あれそうなの？
スマートバンドね。そうそうそうそう。なんか、なんでだろうな。なんか最近あんま使ってないですよね、スマートバンド。
それは計測
確かに、
が。
それちゃんとしとけよって話だよね。
そうだね。スマートフォンをしなくなった理由は、ちなみに、さらっと言うと何？
さらっと言うと、なんか、寝るときに結構外してたんですよ。なんか結構腕がだるくなって。
なんか血が止まるから？なんでだろ
なんかそうそうそう、なんかね、ちょっと重くなるというか、そ
う。えー。
う、きつい感じがあって、ほぼ目覚まし時計代わりになってたんだよね。
ああ、まあ、ね、目覚ましとしては優秀だからね。
そう、だから、その外して、枕元に置いとくみたいな使い方をしてて。
それ
そし
は
たら、
スマホでいいね。
いやでもスマホは、なんかその、あれスマホって、まあそうだよな。あれバイブでアラームってできるよね、スマホって。
できる。
できるよね。まあでもそれよりもうちょっと優しいバイブが使えるって感じか
そうだね、なんか。あん
な。
まり不快じゃないレベルの腕
そう、
バイ
不
ブ
快
で。
じゃないレベルのバイブが乗ってくれる目覚ましみたいな。そうそうそう、それで日中もちょっとつける機会がなく、つけ忘れて、なんかフェードアウトしちゃったみたいな。まあでも、感覚としてはちょっと寝るの早くなってる気がしますね。でもこれ多分他の要素もあると思うんだけど、最近確かにちょっと体楽っていうのはあるかもしれない。
おお、やっぱ睡眠が一番
仕
でかい
事
よ
中
ね。
の、そうそうそうそう、なんかね、朝起きた時に背中がすごい張ってる日っていうのが、それなりにあったんですよ。昔はね、昔はっていうか、その、1ヶ月前以上は。で、それがなんか最近、なんか、あんまなくて、
すごいじゃん。
で、それが、まあ、その、これによるものなのかっていうのは全然わかんないけど、まあ、変化としてはそういうのがありますね。
なるほどね。やっぱ緊張とかもあるんやろうなっていうのはちょっと感じはするけど、
そう
なん
だ
か、
ね。
あ、光源をずっと見て情報に触れまくってたもんね。
やっぱりなんかこう、寝るときに、まあちょっとその、動画とか見て、その筋肉が硬直する。アドレナリンが出て筋肉が硬直するみたいな。で、そのまま寝ちゃって、うまく回復できないというか、リラックスできないみたいなのは一定あるんだろうなと思って、そこがこう、なくなったことによる、まあ、影響だったりするのかなっていう考え方かな。
そうだね。いや、しばらく
うん。
続けてみて、より良くなるかどうかもね、ちょっと、
そうそう
また
そう
報告してほ
そう。
しいよね。ちょっとトラッキングはは でき
い。
ないかもしれないけど。
ちょっとトラッキングちゃんと、あ、でももう過去のデータがないからあれか。
わあわあわあ、うん、そうだね。
はい。はい。まあでもなんか今のところすごいいい感じになってて、体調的にもいい変化がありますよっていうちょっとご報告ですね。
ね、ちょっと気になる人はやってみてもいいかもしれないでは す
い。
ね。
これはなんか意外とスムーズになんか取り入れることができたんでおすすめです。はい。じゃあ終わりましょうか。はい。ではこんな感じで、週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、X のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。